ンジェントルマンセニャールセニョリータボーゾンガース藤井浩一の明るい表通りで、明けましておめでとうございます。藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
とはいえもう8日ですからね。
はい、まずは
取れて、
はい、
ちょっともう通常に6日から皆さんあれかな、普通に仕事、
大概の方はそうだったみたいですね。
そうですよね。でも、はい、やっぱり最近なんか、あの年末年始もそうですけど、うん、連休が長いですよね。
そうですね。今年はカレンダーの並び、曜日の並びもありまして。
長い方は長い。
9連休とかね。
最近そういうの多いですね。ゴールデンウィークもそうだけど。
ゴールデンウィーク意図的な感じもしますけどもね。
まあまあそうか。
年末年始は。
ね、はい、年末年始も、なんもなんかね、私はいつもそうなんですけど、あんま変わんないのね。なんか、バタバタと年末帰ってきて、はい、年が明けて、
うん、
そっからなんかのんびりしてるかなと思いきやそうでもなかったり。
お
で、ね、まあ放送は元旦が水曜だったんで、
はい、
ね、水曜お休みでしたけども、一周空いてということで、
うん、
まあね、まあなんか日常ですね。
戻りましたも
ん。戻ってないね、全然ね。結構だから何つうのかな、正月気分っていうのはあんまり味わえないのかな、いつも。
おー、そうですか。毎年。
そんなんか、正月なんだかなんだ、まあ食べるものがね、ほら、
うん、
お雑煮だったりすると、正月かなとは思うんですけど、
はい、
うん、あとはなんか、そんなに変わった気がしないかな。
うん、
吉田さんなんか、だって結構日常的にね、局が稼働してるわけだから。
そうですね。私の場合はそうですが、でもやっぱりお正月といえばほら、3食うちで食べるとか。
あ、そうか。
そういうのないですか？
なるほど。でも3食食べてたのかな？わかんない。
5食ぐらいになったりとか、人によっては
。かもしれないけどね。そんなことで、今年も一年よろしくお願いします。
この番組は、ハウスギア、坂田建材の提供でお送りします。
まあ、2020年明けましたけども、
はい、
まあ、大体のパターンでね、暮れもバタバタとして、まあ、旅から帰ってというね、12月はね、本当今回長かった、3週間出っ放しっていう旅で、
忙しい。
ちょっとね、忙しいっていうかね、途中何もない日も何日もあるんですよ。
うんうんうん、
で、何もない日が、ね、何日もあるので、
はい、
ぶっ続けといえば、言えばそうなんですけど、休みがあるんですよね。
うん、
とはいえ、うちに帰れないというね。
うんうんうんうん、
うちに帰った方が不経済という。
そうですよね。
そうなんですよ。
次へのアクセスと宿泊費と。
はい。最近ね、やっぱよくちゃんと調べて前もって、航空券だとか、そういうのを、うん、手配したりすると、めちゃくちゃ安く上がっちゃうんですね。そうなると、一回ね、帰ると倍かかるみたいな、うん。
はいはい。
そんなのもあってね、やっぱ、まあ、これある種貧乏症なんでしょうかね。
いや、効率的と言うんじゃないでしょうか。
まあ、効率的は
効率的とか。
確かにね。まあ、その辺、ね、効率よくやってると言えばそうなんだけど。
はい、
うん。でもね、この年考えるとね、うちに帰りたいなってなってくるのね。
疲労の部分はね、やっぱりね、心身ともに。
そう。だから3週間ね、本当はずっと年末まで出ててね、うん、結構こう、なんか疲れたなってありましたね。
うん。
最近やっぱ夜年並みにも、ね、っていうこともあるんだけどね。まあ、今回ちょっとね、いろいろ年末でバタバタとしましてね、12月の28日っていうのがね、
うん、
うしゃこだで2019年を締めるというライブがあったんですけども、
はい、
うん、もうその当日になってね、メンバー体調不良で、うん、もうちょっとライブをキャンセルせざるを得ないと。
藤井さんではなく、
私ではなくね、まあまあ公表してるんですけども、まあ、ベースの F 浩二というね、F、小学校2年から同級生のこれがですね、十二指腸潰瘍で出血して、
はい、
ちょっと大量に出血したもので緊急搬送、
危
ない、うん、ではまあ内視鏡で止血して血は止まり、うん、でまあ見舞いに行ったら、まあもう水も飲めると、
うんうん、
で週明けからは固形物も食べられると、
お
で6日にはね退院したんでね、
あ、
じゃあまあ大事には至らずで、
うん、
これからちょっと後だからまあ、養生して、リハビリして、体力つけて戻して、ね、そんでまあ、ライブに臨んでいただければと、うん、まあ、そんなこんなでね、年末のライブもですけども、年明けの、毎年恒例のツアーっていうのもね、ちょっと、うしゃこだではキャンセルになっちゃって、
あら、
で、その代わり私が一人で務めさせていただきますというね、そういうことになったんですけどね、まあ、そんなこともあって、もう年末で、まあ、何が起きるか分かんないね、世の中。 本当ね、そういう考えたら本当今年の年末年始はね、もうなんかそういうことをなんかひしひしと感じました。
うん、
もう人生いろいろだって、もう変な正月早々ちょっとねあれなんだけど、あの元旦にね、あのごく親しい人亡くなりましてね。
ああ、そうですか。
もうそれでまあその亡くなってまあ葬儀にね、うん、3日の夜から三重県の松阪に急遽行ってきました。
うん、
もう行ってきてね、一昨日帰ってたのかな。うん、ちょっと向こうに滞在してね、あの少しこうなんて言うんでしょうか、まあ心を癒すような、
うん、
まあそんなこんなですよ、引きこもごも、
うん、
まあそういうことでなんかね、やっぱ今年はテーマはそういうことだなってね、なんか楽しいこともあればその悲しいことも表裏一体であるという、
うん、
そんな気もしておりますが、
はい
はい、で今年の第一発目はですね。
はい。
まあ、これは、そういう気分なのかな、うん、ちょっとわかんないですけど、ね、あの、男は辛いよ。
はい。
これが、あの、第50作が、今、放映されてますね。
そうですね。
まだ見てないんですけど。
映画です。
見ました、は
い、見てないですね。見てない
。あのね、ちょっと近々見に行かなきゃならないね、と思ってるんですけどね。これはちょっとね、やっぱ、今年の本当に第一発目は、渥美清で、お届けしましょう。男は辛いよ。
私生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い、姓は車、名は虎次郎、人呼んで風天の虎と発します。俺がいたんじゃお嫁が行けん、分かっちゃいるんだ妹よ。いつかお前の喜ぶような偉い兄貴になりたくて、奮闘努力の甲斐もなく、今日も涙の日が落ちる、日が落ちる。落ちても根のあるやつはいつかは蜂巣の花と咲く。意地は張っても心の中じゃ泣いているんだ兄さんは。目方で男が売れるならこんな苦労も、かけまいに、かけまいに。男というもの、つらいもの、顔で笑って。腹で泣く、腹で泣く。とがく西に行きましても東に行きましても、土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。以後見る式免停お道におかれまして、強行万端引き立ってよろしくお頼申します。
渥美清で男は辛いよでしたね。風天の虎さん、このね50作目というね、
はい、
ことで
びっくりしましたね。
はい、まさかそういうのが できるとかやるとか思わなかったけど、 最初はさ、どうなんだろうなと思ったんですよね。本に出ないわけだし、うん、でもやっぱり見た人の話聞くとすごい良かったっていう。
良かったんだ。
なんかね、そういう話ですよ。みんなそう言ってる、うん、ね。やっぱやっぱなんかね、渥美清男は強い。結構子供の頃からやっぱ親しみあるんですよね、うん、僕なんかもそうなんだけど、これ第1作の映画が小学校僕6年の時なんですね、69年で、ね、そのぐらいがやっぱ寅さんっていうのはなんかすごく、はい、残ってますよね。
も
う
正月映画といえばっていう。
そうだね。だから本当に正月映画見に行くぞ、みんな映画館満杯みたいな時代でしょ、本当にね。
そうですね。
映画が本当娯楽の、
はい、
もう寅さんってどうですか。まあ、ちょっと世代が違うんでね。
いやー、恥ずかしながら僕は一作もフルで見てないと思います。
そうなんだ、はい、そうかそうか、
まあ、場面場面はね、
うん、僕もそんなにね、わーっとのめり込んで見たわけではないんだけど、うん、まあそれなりにそれぞれね、こう記憶には残ってて、
うんうん、
たまたまだからね、この前も旅先で人のうちだけど、藤井さんなんか映画でも見とくって言って、なんかね、でこんなのあるよって言ったら、一作目見て、一作目いいですね。一作目傑作だっていう声もやっぱね、多いんだけど、そこからやっぱ50が出るんで、
はい、
昔のやつをね、今デジタルリマスターしてやってるでしょ。でずっと一作目からだから、まあ代表的なやつをね、こう映画館で上映してるんだけど、
はい、
その中で途中ポンポンと5作9作ぐらいから見たけどね、やっぱりそのぐらいの時代ってさ、ああこうだったっていうのがね、まあ、札幌駅昔こうだったなとかね、そんなのとかね、うん、旅先で、ね、この感じ、分かる分かるっていうね、
うん、
あともうなんかすごい昔、
風景の歴史の記録でもあるわけですね。
そうなんですよ。で旅先ですからね、
はい、
で絶対ね、寅さん鉄道を使うんですよ。
おー、出た。
私鉄道好きとしてはねあ、これこの頃のこれでしょって、もうね、結構それで第5作なんかもうね、うわここ来るかっていうのぶっ飛んじゃってるのね。
今だからこう気になる視点があったりすると、
うわこれこんなのって、今この映像すごいなっていうね、
うん、
それがまあ随所に現れたりね。
いいですね。
そうなんですよ。で昔のやっぱマドンナもね、
はいはい、
もう、あ、うわ吉永小百合若いとかね、
まあ渥美さん自身もね、
もちろんなんですよね。そうそうそう、まあでそのまあ本当そういう映画自体も面白いんだけど、そのね風景とかね、そういうのを見るのもすごく面白いなと。
歴史を感じますね、
はい、でね、これね、まあ、今回ちょっと男はつらいよをなぜこうバーンと来たかっていうと、これはですね、やっぱ、まあ、岩手県に非常に縁のありますモッコリー、
はい、
モッコリーは大の寅さん好き。
そうなんですね。
この人ね、小学校の頃からずっと寅さん見てるの。
口調がちょっと寅さんっぽいですもんね。
まあ大体あの人葛飾の亀有、
はい、
舞台は葛飾柴又ですからね。
そうですね。
もうチャリンコで行ける距離みたいな。
ああ、うん、ご近所さん。
そうだからね、寅さん飾らしたらすごいんですけど、今回もだからね、ちょっと寅さんかけてって話で、で今月モッコリが岩手県内をまたツアーするわけですね。
そうですね。
そのまあ告知も兼ねて今回ちょっと寅さんなんですけど、
はい、
ざっとスケジュールを申し上げますと、
はい、
1月15日から岩手入り、ボディーボコップイン花巻、16日が盛岡ですね。
そうですね。
16日盛岡米山で三名学アドバイス、
おなじみ米山ですね。
そうですね、はい、17日の金曜日はアフリカの太鼓に合わせておっちゃおがイン花巻で花北振興センター、うん、18日が三名学アドバイス&セリブラルセラピーイン花巻つまべ食堂、で19日が水沢ですね、
はい、
水沢でアフリカンダンススタジオライブ B スタジオ、19日最後の日がまだ花巻のつまべ食堂で三名学アドバイス&セリブラルセラピーと、
うん、
ね、これこまめにさ、本当さ岩手来てるけど、
本当ですね、
花巻がすごいね
メインですね、
うん、あと盛岡やっぱ米山ですね。
米山さんですね、
はい、ぜひぜひ、まあね、もっこり行っていただいて、
はい、
これ寅さんの話でも突っ込んだらね、すごいの出てきますよ、はい、寅さん語られてた、
語らしたら雑談できる場面が、ね、あればいいです
ね。まあそうね、そういう隙間があればね、ぜひね、寅さん話に。
そうですね、寅さんファンの人も必見のイベント。
そうそう、だもうこの人前作見てるし、同じやつを何回も見てるのあるね。
セリフ言えるんじゃないかって、
ね、言えると思いますよ。あの時のリリーがこうだったとかね、 わあ、そうそうそう。あの時の、そう。あの、おいちゃんって3人変わってんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。そう。3人変わってて、最初の森川慎っていうのがね、1作目から8作目までかな。まあ、そのおいちゃんが一番厚み清の、うん、あの、親戚っぽいって申してますね、もっこりは。
そうなんですね。オリジンですからね。
そう。まあ、確かにでもね、森川慎なんか、やっぱその、他の後のね、あの、役者さんもいいんですけどね。うん、森川慎やっぱなんか、こう、ぐっときますね。いいですね。うん、もう、枕、桜取ってくれ。いや、桜、枕取ってくれ。まあ、そういうセリフがあったりしますけどね。まあ、そんなこんなで、もっこりが岩手に来ますんで、ぜひぜひ、行っていただきたいと思います。さあ、キトテツでございますが、キトテツあっての、この番組。
そうですね。
キトテツの仕掛け人。
はい。
山本さん。
はい。
山本一世。森岡出身。
森章出身。
年明けでございますから。
はい。
一発目来るかと思ったら。
うん。
今回もいない。いないね。もう、師走からね、あの人ね、師走からずっと走り回っててね。
うん。
どっか行っちゃってるんですね。
もう。
どっかに。走り回ってて、また正月もずっと走ってるもんで。もう、森岡に止まれないですね。もう立ち止まれない。どっか行っちゃってるというね。まあ、そんな山ちゃんもですね、なんか、今年はやるぞっていうメールが。
そうですね。私も、あの、明けましておめでとうございます。まあ、新年のご挨拶のメールを送ったところですね、やっぱり。今年はやるよっていう。
今年はやるよって。
わーなのか、もうなのかね。こちらとしては、はい。毎年やってる気はしますけど。
まあ、さらにやるよってことですかね。
そうなんでしょうね。
まあ、そういうことでしょうね。まあ、さらにやっていただかないと。
はい。
これはどんどんね。
意気込みだけは受け止めております。
はい。まあ、そういうメッセージに、今、あらゆることが、はい、あの、込められていると。はい。いうことですね。
具体的なプランは、ご本人がいらした時に聞いていきたいなと思いますけどもね。
ですね。はい、まあ、そういうことですよね。
そういうことです。
私たちはもう何も言えませんからね。まあ、この歌を聴いていただいて、きっと鉄の、あのね、心意気を、受け止めていただければと思います。それでは、きっと鉄の歌、夏見で。
時にも作ろう未来をみんなみんないつも笑ってる君は木僕は鉄優しい木と強い鉄君は木僕は鉄はじめましてよろしく山のふもと森とか流れる川渡る風青い空輝く街君と僕で建てる家君は木僕は鉄はじめましてよろしく君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢どんな時にも作ろう未来をみんなみんないつも笑ってる君は木僕は鉄優しい木と強い鉄君は木僕は鉄はじめましてよろしくきっと鉄きっと鉄 優しい気と強い鉄、きっと鉄、きっと鉄、はじめましてよろしく、きっと鉄。
夏美で木と鉄の歌をお送りしました、ね、木と鉄は、木と鉄は木のぬくもりと鉄の強さを兼ね備えた建築建材でございます、
はい、
ね、山本さんが開発しました。もうね、Gマークグッドデザインも通って、
そうですね、
まあ、山本さんの言葉通り今年2020年はさらにドカンと、
はい、
行くこと間違いないでしょう。
期待したいですね。
期待したいですね。間違いないでしょうって僕は言ってもあんまり説得力ないけどさあ、そんなですね、まあ、渥美清ね、僕ね、渥美清はこの男は辛いよもそうなんですけど、
ええ、
その前にね、泣いてたまるかっていうテレビドラマがあったんです、1話完結で、そのやっぱね、泣いてたまるかっていうようなね、
ほうほうほう、
ちょっと 逆境に耐えていくっていう男の、それ渥美清だったんですよ。
うん、
で僕その頃からずっと好きで、それがね、小学校3年からうんですね、でそう66年から68年までの放送で、69年から男はつらいよなんで、その前の要するに直前までやってたテレビドラマで、これは僕も大好きでね、
別の役をやられてるイメージがもう全く、うん、すいません、
まあでもね、あの寅さんとそのドラマに出てくる男も、
はい、
あのキャラクター的には変わんないんだよ ね、
ああ そ、 うなんですね、うん、
そのギャップはないですよね全然ね、うん、それも大好きだったんだけど、でそのね、まあ、もっこりもね、いろいろね、トラさんについてね、すんげえ長文でメール送ってきてどう思ってるかとかね、
はい、
もう送ってきましたけどね、本当にもう、あのトラさんは本当物心ついた頃から当たり前のように見てきた映画だというね、全場面全セリフが心に染みるというね、トラさんがない人生は考えられないっていう、すごいね何度見てももちろんリアルタイムで毎年お正月に映画館で見てたっていう、
あ、
子供の頃のね、
うん、
それはやっぱりね、すごいやっぱ昔の映画のそうやって文化だよね、娯楽っていうかね、うん、それは正しいね、映画正月に家族で寅さん見に行くって、
ね、初詣かのごとく、
そういうことですね、初詣行って寅さん見て
とかね、そういうルートがあるのかもしれないですね、
映画ってでも本当そういうことだったんだよね、まあいろいろね送ってきてるんで、またちょっと時間を見てお送りしようと思いますけどもね、今言ったそのね、泣いてたまるかというドラマがありまして、このテーマ曲がまた大好きなんです、私も、聴いていただきましょう、渥美清泣いてたまるか。
空が泣いたら雨になる、山が泣くときゃ水が出る、俺が泣いても何にも出ない、偉人が涙を泣いて泣いてたまるかよ、当選も涙の貯金箱、川は涙の通り道、線をしたとて誰かがこぼす、愚痴とため息泣いて泣いてたまるかよ、上を向いたらキリがない、下を向いたら跡がない、さじを投げるまだまだ早い、五分の魂泣いて泣いてたまるかよ、夢がある
弾きをして泣いてたまるかでした。結構しみるでしょこの歌。
しみますね。自分が泣いても何も出ない。
そうなんですよね。もう、いや空が泣けば雨が降るけど俺が泣いても何にも出ないしねってね、泣いてたまるかってね。
そうですね。
よくできてますね。
うん、
まあ本当あのね、その寅さんの渥美清ギネスブック認定なんですねこれ。
あ、そうなんですか。
一人の俳優が演じた最も長い映画シリーズ。
へ
え、ね、確かにだって、まあ、48作でしょこれ映画がね。確かね、
うん、
もうその歴代のマドンナとかもね、
うん、
やっぱあの遡ってみるとすごいですよ。永山愛子さんとか、うんね、昔の女優さんが綺麗な人ばっかでね、本当ね、うん、もうつくづく昔の本当、ね、俳優さんとかもそうなんだけど、
はい、
もう美しい人ばっかりですね。
いや本当マドンナとして出てきてるわけですからね、説得力ないといけないですよ、
ね、そうなんですよ。で、ね、これほら 4K デジタル修復版って全部これ やったみたいですよ、48作で。なんかね、あの随時なんかこれからまた放映じゃないな、上映されるらしいんだけどね、はい、あのやっぱ昔のやつ見てね、寅さんファンならずとも、
うん、
なんか昔のあの日本の情景、
はい、
うん、で盛岡もね舞台のやつがあるでしょ。 あそここうだったっていうのがさ、うん、絶対出てくるんだよね。もう景色って本当変わってるからね、
はい、
もう そういうのもね、あの見るのもいいですね。だから僕子供の時、あのうちが松戸ですね、
うん、
住んでたの松戸なんですね。で柴又っていうのは江戸川を隔ってて、はい、松戸で越えれば柴又なんですよ。
うん、
で矢切の渡しってあるでしょ、
はい、
で矢切の渡しっていうのは松戸市の矢切っていうとこからその柴又対岸にあの船がこう渡ってたの、渡し船で。で必ずだから寅さんはあの帰ってきたりどっか行くときには江戸川が映るでしょ。土手の上を歩くんですよ、
はい、
でも土手の上歩いたってどこにも行けないの。駅そんな方ないしそうなんですよ。だからなんかまああの情緒あるんだけどね、あの江戸川の風景がね、まあ、そんなね昔のねあのまあある程度年取るとそういうのも多いかもしれないですね。まあ、昔こうだった、あそこはこうだった。だから柴又の参道のね草餅、うん、子供の時よく、ね、やっぱ親に連れられてね、あの草餅食べたんですよ。あの辺で、うん、まあ今でもまあその辺の情緒残ってるけど、まあ、さらにあの観光地っぽくなっちゃっててね、
うん、
昔の本当の、ね、風情あるのっていうのはだからこの映画の中に出てきますね。だからその人情あふれる、身あふれる、
はい、
あのタコ社長とかね、後ろの印刷工場の社長とかね、あのああいうガチャガチャとしたあの下町のねなんか風情とか、うん、なんかそういうのもね、知ってる人はまあ、あ懐かしいし、知らない人が見てもこんな時代あったのかなってね、
うん、
もうああいうのもなくなりましたね。まあ盛岡も多分ねそういうので意味ではどんどん古いところがなくなってるのかもしれませんけどね。
そうですね、
うん、まあ、そんな意味でちょっとまあでも見に行かなきゃ ね、 これね
行きましょう。
見に行かなきゃいけないし、はい、あと、まあ、あの昔のやつもね、まあ、見返してね、
うん、
いろいろ忍べればいいかなと思ってますが、というわけで今年もよろしく。藤井コーチでした。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りしました。
それではまた来週。アディオスアミーゴーズ、バイバーイ。